絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、いかがお過ごしでしたでしょうか。
この前はね、はい、JALAC 関西支部、私のが代表している会があるんですが、
はい、
毎月1回例会を開いております。
はい、
そこでいろいろこう絵本の勉強会も、やってまして、
はい、
今回は絵本作家の大阪の淀川区にお住まいの楠木明子さんという作家さんをお招きをして、
はい、
お話をお伺いすることにしまして、
はい、
講演、ミニ講演会をお願いしまして聞いてきました、
はい、あ、そうですか。はい、
この方はバーバー大丈夫よっていう、同心者からの認知症の おばあちゃん を取り上げた絵本を昨年、作られて話題になった方でもあるんですね。
はい、そうですか。
テレビにも登場されてまして、
はい
はい、楽しい。私たちも老人介護というのも介護される方に入ってくるんですがまあそういう切実な、はい、切実なことを、はい、絵本に、されたので、まあ、そういう作家さんの話を聞くというのもいいのかなという感じで、
はい、
勉強を兼ねて例会にお呼びしたわけです。
そうですか。認知症のお話を取り上げているお話ということでね、
はい、
はなかなかちょっとまた普通の絵本とは違う感じではありますけれども、
ね、少しメッセージ性というのか、うん、テーマの強い絵本ではあるんですが、
はい、
まあ、子供さんにも分かるように作られてますので、うん、まあ、ぜひ家庭でもね、うん、少しそういうおじいちゃんおばあちゃんがやはる家庭では、
はい、
お母さんを呼んであげると、
うん、
あ、認知症ってこういうものなのかというのがなんとなしに小さい幼い子供さんでも分かってもらえるんじゃないかなと。
なるほどね。
なかなかね、こうと口で説明してもね、
そうですね、
小さい子供には分かってもらえないと思うんですが、うんうん、絵本という形態を使うと、
はい、
難しい、問題であってもなんとなしに、子供が感じ取ってくれますので、
うん、
やはりそういう部分では大いに絵本を各家庭でも使っていただければいいかなというふうに思います。
楠木明子さんですね、
はいはい、
バーバー大丈夫、うん、なんか優しそうなタイトルですけれども、はい、この方のお話と、なんか、ご紹介っていうのもあるんですか。
作家さんですのでたくさん本も書いておられますので、その販売とサイン会もやらせていただきました。
なるほど、はい、そういうのもやられるんですね。
私たちは絵本を読む活動してますので、うん、多くの作家さんとの交流も、うん、一つ、いろいろこう読む上において勉強になりますので、
はいはい、
積極的にそういう作家さんをお招きして、勉強も しております。
そうですか、はい。さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについて諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806、 こちらの方でもメッセージをお待ちいたしております。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時から再放送いたしております。こちらの方もぜひお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。京都国際写真祭、 京都グラフィー2018チケットカタログ販売のお知らせです。5月13日まで開催されております京都国際写真祭京都グラフィー2018ですが、このチケットです、京都市内のございます大垣書店、烏丸三条店、四条店、イオンモール京都店、こちらの方で販売いたしております。チケットはですね、会期中有効のパスポート、それから1日限定のワンデーパスポートというのがございます。京都新聞社の印刷工場跡ですとか、京都文化博物館などいろんなところで広く開催されておりますこの国際写真祭です。そしてですね、このオフィシャルカタログというのをですね、大垣書店の方でも販売いたしております。烏丸三条店で取り扱っております。定価は税込み2500円、なくなり次第終了ということになっております。今日ご紹介しましたのは京都国際写真祭京都グラフィー2018チケットカタログ販売のお知らせ、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーである諸岡博さんからのおすすめの絵本を紹介していただきます。さて諸岡さん、今日ご紹介いただきますのはどんな本ですか？
5月13日は母の日です。
はい、
当然ここではお母さんの絵本をね紹介したいと思います。
なるほど、はい。
宮西達也さんの、作品で、はい、お母さん大好きだよっていう絵本を今日は紹介していきます。はい、
そうですか。宮西さんといったらお前うまそうだなっていう。
そうです、この前 ね、あの紹介しました、お前うまそうだな。
そうです、あの時はなんかお父さんがほろりとする感じでしたけれども、今回はお母さん。
お母さんです。この宮西達也さんはね、幅広く広い作品をたくさん作っておられまして、はい、このお母さん大好きだよもう若いお母さんにぜひ読んでもらいたいなという思いを持って、はい、宮西達也さんが世に送り出した素敵なお母さんを参加する絵本です。
あ、そうですか。なんか絵もちょっとまたそのこの間のテラノザウルス、サウルスの絵とちょっと違って
違いますね。
なんかね、なんかががの絵の感じが違いますよね。
そうですね、優しそうなお母さんと ね坊やが登場してきますが、
そうです、なんか素朴な感じの絵ではありますけれども、はい、すごくなんかあったかい感じのする絵が描かれておりますけれども ね
ぜひ、
は
い、あのお母さんが読んでいただいて、ね、こういう素敵なお母さんになってほしいなという思いが込められてると思います。
そういう内容なんですね。
内容なんですよ、
はい、そうなんですか、わかりました。じゃあ、まあ、ちょっとその前にあの紹介していただく前にちょっと、ね、あの諸岡さんから、一曲ご紹介していただきたいと思います。
そうですね、はい、ここはお母さんの歌を、はい、聞いていただきます。
はい、絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしています。母さんの歌久々に聞きました、諸岡さん。
ねえ、やっぱり小さい時思い出しますね。
ね、なんか泣けてきますね、
う
ん、
あの母親の背中が見えるような感じ
です。そうですね、もうなんかちょっと、まあ、なんとなく古い話なので分かりにくい、今の方にも分かりにくいかもしれない、ね、そんな夜に、ね、はい、なんかね、作る絵もしてくれてる
とか、なんともジーンとくるような、
ね、来ますね、はいはい、ということで、まあ、お選びいただいたわけですね、はいはい、それじゃあですね、お母さん大好きだよ、ちょっとね、諸岡さんに紹介していただこうと思います。はい、お願いします。
はい、お母さん大好きだよ、宮西達也作絵、これを作ったのは金の星社です。僕ね、お母さん大好き。お母さんは早く起きなさい、また寝坊でしょって言うけれど、優しくおはようって言いながらギューって抱っこしてくれたら、右のページにお母さんがね、あれせえこれせえってやかましく言うセリフが書いてあって、そのページをめくると 僕としてはこういうようにお母さんが言ってくれたら素敵なお母さんだなという思いがね交互に出てきます。
ああ、なるほど、考えられてますね、はい、
これはねやっぱり子供の気持ちをやっぱり代弁して書いておられると思います。
はい、
やっぱりお母さんは忙しいかも分かりませんが、はい、やはり子供さんをやることを少し、ね、あの時間を待ってあげて、
はい、
ね、せかせか言ういい加減にしなさいとかしょうがないわねとかいつもそうなんだと、はい、怒ってばかりいないで、
はい、
やっぱり もっと一緒になって抱きしめてあげてほしいなと思って、うん、で最後のページはこうなってるんですね、
はい、
こんなお母さんのこと大好きって言ってくれてありがとうって、生まれてきてくれてありがとう、お母さんね、あなたがずっとずっとずっと大好きだよっていうことで締められてます。
素敵ですね、
まあ、忙しいお母さんにね、はい、そんなじっと待てられへんわって言わはるかも分かりませんが、
ね、
まあ、あの一つぐらいはねしっかり子供さんのやることを、うん、待ってあげて、
はい、
でよくできたねっていうのを褒めてあげてほしいなと思います。
なるほどね、
叱ってばっかりいると、子供がいじけてしまってね、
はい、
なかなかそのやるべきことができないというのがありますの
です、
ね、大人はしっかり、あの特にお母さんは、
はい、
もう子供はもうお母さん大好きですので、
はい、
ぜひ大好きなお母さんが、お母さんらしくしてほしいという思いがあってね、
うん、
そういう大好きなお母さんに叱られたくないという気持ちがもう重々あるはずですので、
はい、
ぜひそういう気持ちで見守ってあげてほしいなという思います。
そうですね、ついついね、はい、よしよしってね、
何してんのってね、やっぱり自分のその小さい時のことを思い出すのか知りませんが、特にお母さんの血を引いてますので自分と同じような性格の子供が当然ですよね。
そうですね、
余計イライラするのちゃうかなと思いますの で、
そうですね、
やはりやっぱり一日一回はゆったりとして子供さんを、抱きしめてあげる、見守ってあげるという時間があれば、
はい、
忙しい間しょっちゅう子供さんをね、見守るということでなくって、
はい、
あなたはあの大好きなんだよってね、一日一回やってあげることによって、その子供たちは子供は満足をして生きる力を、得ていくんだろうと思いますので、ぜひ、長く見守ってあげてほしいなと思います。
そうです ね、 ね、ついつい
せかせかしない。
そうですよね、なんかでね、あのよそのお子さんと比べてみたりね
そうなんですよ、
しちゃいますよね。
だから子供も個性もありますので、はい、同じ兄弟でも上の子と下の子が違うように、はいはい、うん、お兄ちゃんと同じようにできないのとか言うとかね、お姉さんと同じようにできないのとか言ってあげると、
そうです、ね、
下の子供はものすごく傷をつき、つきますので、ぜひそのことは言葉は禁句になって、
そうです、ね、
ね、なりますので、
はい、
ぜひ あなたはあなたでいいんだよという思いで、やっぱり抱きしめてあげることが、その子供素直に成長する元になるはずですので、
そうですね、
まあ、そんなこと分かってるわというお母さん多いと思うんですが、
そう、分かっちゃいるけどっていうことなんだろうなと思いますけれどもねなかなかその叱ることはできても褒めることって難しいですよ ね、
なかなかね、やっぱり褒めることを下げることには、やっぱり子供は本当のただまっすぐ伸びていきませんの で、
そうです、ね、
ぜひ、褒めてあげてほしいなという思います。
なかなか褒められた記憶あんまりないかもしれない、
だからどうしても悪いところばっかり目に行きますから、その頃持ってる素晴らしいところをね、見てあげて、
はい、
あなたはこういうのが素晴らしいねっていうのを褒めてあげれば、相対的に欠点というか悪い面は小さくなっていくはずですので、
そうです ね、 ね、
ぜひお母さん方はそういう子供さんのいい面をたくさん見つけ出してあげてほしいなと思います。
そうですね、だからもう、こう何やらしよしとか何とかしなさいとかじゃなくて、こうした方がいいんだけど、いいと思うよとか、そういう言い方もありますよね。
どう思うとかって聞いたければいいよね、
なるほど、
だからいちいち頭から構成合わせじゃなくて、じゃあ、
ね、
何々くん何々ちゃんはどう思うのっていうのを質問してあげてる、あげるとね、あんたはどうしたいと思うのって言うてあげると、いろいろ答えてくれると思いますので、
ね、
そこで 決定的に間違えてあげれば、そういいねと言って褒めてあげればいいし、うん、絶対にそのこと間違ってあれば、じゃあそれは間違いよ、こうした方がいいんだよということを優しく言ってあげる方がいい。
そう、その優しく恥ずかしいんでしょうねきっとね。もうね、
やっぱりお母さんもね、心に余裕がないとなかなかね、褒めることができない
ね。それはそうですね。
だから一日一回はやっぱりしっかり心の余裕を持っていただいて、子どもさんに設置してあげることが、
そうですね、
その子どもがもっともっとお母さんを大好きになってくれるはずです。
そうですね、母の日にこの本をもらったらお母さんは痛いような嬉しいような
ぜひね、お母さんはこのね、本を読んであげてほしいなと思います。
ね、読んで、ね、子供さんに読み聞かせてあげて、うん、一緒にこうコミュニケーション取るっていうんですか、ね、ちょっとお話をされるといいかもしれませんね。
だから逆に子供さんから逆襲を受けるかもしれませんね。
それは困りました。
こんなお母さんになってよとか言われるかもしれない。
そうですね、うん、ちょっとそれは大変かもしれませんが、うん、はい、さあ今日ご紹介いただきましたのは、お母さん大好きだよ、宮西達也作絵、出版社は金の星社です。諸岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き、絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日も楽しく読ませていただきました。
はい、ありがとうございました。さて、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。聞き逃したわ、あるいはお友達に教えてあげたいわという方は、そちらの方をお聞きいただきますようにお願いいたします。またウェブサイトのポッドキャストでもこの番組流しておりますので、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。